はい、じゃあ行きましょう。よーい、スタート。
はーい、ウキウキワクワクの後半です。はい、どうですか、感染家族ですかね。
はい、
はい、
あ、これ何、
これ感染家族、入口でもらったんですよ。
あ、韓国版の、
韓国版だ、ほんとだ、後ろは、
うん、おー、すごい、
後ろはちゃんと日本版なんですけど、はい、表
がハングル、
ね、これいい、ツイッターの評判はすごくいいですね。
ほえー、
うん、
これですね、
感染家族、うん、はい、
まあ、近所だから映画館も見に行きましたけど、
近所です、
うん、75点。
おお、え、いいじゃないですか。
面白かったです。
いいです、ね、面白かった。
面白かったです。
これ俺進めなかったら見なかった
で。見なかった。
見なかった。
見なかった。
ねえ、
はあ。
どういうとこが面白かったですかね。僕は、
はいはい、
最初ちょっと不安だったわけね。
あ、そうだ。不安でした。不安。
コメディー、そう、コメディー方面に全力で行く。
不安がよぎるじゃないですか、ちょっと。
そう。癖のある登場人物とコメディー方向に全 100% 行くんで、不安だったんだけど、最後、きっちりやってくれたっていうのがもう満足なわけですよ。
へ、うん、これもね、やっぱね、すごいなと思う。ちゃんとね、撮影してるんですよね。やっぱカメラの構図が一個一個ワンカットワンカットしっかりしてるから、
うん、
最初で結構安心したところがあって、
うん、
あ、でも、あ、でもこれコメディ方向流れてったからこのままズルズルいっちゃうのかなと思って、まあ、それでいいかと思いながら見たら結局最後ちゃんとゾンビ映画じゃないですか。
そうなの、
あ、すげえなと、
スペクタクルになってるもんね最後、うん、
不覚にもだって最後の最後のでちょっと泣きそうになりました、
ね、あ、本当ですか、うん、
さ、最後最後、え、あの、え、あの
最後なんか何年後みたいな、
ああれでね、
いや、ちょっと泣きそうになりましたよ。だから別に何の愛着もなかったのにちょっとこいつら好きになりました。
ああ、それわかる、
それはね、いい映画ですよ、
うん、だから
ずっとボケーって見て何の考えも持ってなかったのが、
あそこまでストーリー進めるかってとこまで行くんで、うん、そこはやっぱりほら、新幹線が大ヒットしたんでゾンビ映画はやっぱり普通は作らないですね、あの監督
だから、このやっぱり、まあ、ゾンビビジネスは書いてありますけど、なんとなくイメージしたら分かる、噛まれた後ゾンビになるまでの間はなんかみんなピンピンしてるみたいな、そこをつくっていうのが面白いですね。
あ、面白い、
だ、実際はどうか分かんないけど、うん、この世界観だとゾンビに噛まれてゾンビ化するまでの間にタイムラグがあって、うん、その間がどうやらね、 おじいちゃんと噛まれると多分10歳ぐらい若返ってるんですよね。
若返っちゃうんですか。
そう、いや、これ写真すごいなんかゾンビっぽいじゃない、これ全部、
はいはいはい、
ここまで行くのに、うん、1時間ぐらい青空の下でコメディが繰り広げられたんで
だから噛まれてゾンビになるまでの間にビンビンになるっていうのでビジネスをするっていう話なんです。
車椅子のおじいちゃんもすんごいこう立ったやつを歩いちゃうとか、
カールクみたいな話してた。
そう
カールクって古いな。はい、
ちゃんとね前振りあって後にこうスペクターにつなぐようになんかすごくなってるから、よくできてましたよね。
いや、よくできてますね、
うん、これは面白かったですね。
ゾンビに噛まれたらどうなるのかみたいなのもちょっと新幹線の画像とか使ってたじゃないですか。
おー、あー、そうそうそうそう、
あ、セルフパロディもしてるわと思いながら、
一番心配なのが前半のコメディでもう受け付けなくなっちゃう人
がいるじゃないかな
と思って、あれと
思いますもん、やっぱり大丈夫かこれってなりますもん。
そう、本当に
だ、でもね、
うん、
これかなり面白かったですね。
もういいっすね、
おすすめです。
見に行ってくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
軽ゾンビ
で、
はい、
これでも放題違うんじゃないですか、うん、全然ハングル読めないから。
これ奇妙な家族です。
あ、そうなの、ええ、だってタイトルの時もに字幕出てこないからこれ絶対放題違うじゃん、
うん、
あ、奇妙な家族、ね、
奇妙な家族です。
あ、それは感染ってつけた方がね、新幹線と の,、うん、あれも関連も
完全に意識してますね、
うんうん
うん、
やっぱね、
あ、なるほどね、
うんうん、
いやいやいやいや、よかったですね。まあ、いろんな映画のあれでパロディも入ってましたね、いろんなゾンビ映画の
はあはあはあはあ、
よかったです。
ああ、まあまあ普通に行くんだったらいいっすよね、すごく、
うん
うん、
全然な、なんだっけ、日本のゾンビ映画、
日本のゾンビ映画、
アイアマヒーローか。
ああ、
全然こっちが面白いですね。
お、何か中途でできますね、
てっきり
さらっと言いましたね、今ね、
てっきりですね、ゾンビが分かってない人は作って
る、ね、これ、まあ、まだやってるんで、
これね、で見た方がいいですね、
絶賛公開中なんで、うん、いいですよ。
そう、特に彼がね、 彼がこれどうすんだろうと思って、うん、
ああそうね、そうなんですよ、そう
見て見てて、いや これのこいつの落としどころが分かんない、だもともと最初のゾンビなの、
うん、ああそうなんですか、
そう こっから始まって、うんうん、このかまれ このお父さんがかおじいちゃんかが噛まれちゃったらピンピンになっちゃったから、あこれ行こうみたいなでやったんだけど、
それはいいんだけど、研究所から逃げ出したゾンビで、お話の中でこのヒロインとちょっとできてるっぽいような雰囲気を出すわけ、
あ
いや、でもゾンビとはさと思いながら治る見込みがないしっていうことは、これどう落とし込むんだろうと思ったら、いやよくできてましたね、
よくできた、よくできた、ほんとよくできた、
細かいところ、ツッコミどころはいっぱいあるんですけど、うん、でまあ、それでもいいかと思いながら、面白かったです。
面白かったです。お
ー
っ、これは正解だったんですね。よかった。
よかった。単管に引き寄ってよかった。さあ、次が問題ですよ。
お次が。
次。
次、ね、
鉄道運転士の花束。花
束。あれもね、
どうですか、
これですよ。
どうでした、
これ誰も見に行かないやつ。これ、俺、進めたんですけど、誰も見に行かないやつですよ。
これはどうですか、
結論から言うとですよ、うんうん、僕は大好きですね、
あーやっぱり、
大好き、
僕が思ったのは、はい、日本じゃ作れない
作れない
作品ですよね、
セルビア、
うん、うん、とどっかの共同なんですけど、まあ
ほう
ブラックジョークがすごい。ブラックジョーク
ってか。ブラックジョークなのかもよくわかんないですけど、うん、何かの、なんか倫理的な OK ラインが多分ちょっと違うんでしょう、ね、
あの鉄道関係者に全員に OK もらったらしいですよ。うん、
全員 OK だし、
うんうん、まあ。最初ね、レズゴマの時は何言ってんのかと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱ、新庄知ってた運転手っていうのは、必ず引いちゃうんだと。
引いちゃうんだと。
うん、
福知山線みたいな感じ
で、あれは大事故、そうじゃなくて普通に運転してても自殺する人が出てきちゃうから、
人身事故はだって運転手の責任じゃない
ですよね、ないけど、でもやっぱ目の前で人が飛び込んできて殺しちゃってるから、
あ
結局気持ちはあんまり良くないのよ、
まあそうでしょう、それはそうですよ、
で人殺しになっちゃうわけよ結果的に、
まあね、
でそれを人殺しになるから、自分の前拾ってきた、なんだけど孤児にいた息子を、お前は運転手になりたいって言ってるの、お前ダメだというふうに菅原文太みたいな人が言う話ですよね。
菅原文太みたいな人が、
ああよくこういう題材を持ってきたし、そんなに重くならないように作って、
そうだよね、だってさ楽しいの見てて、であれ新宿5人引かないと一人前の運転手って言われないよ。
そんな太平洋戦争エースパイロットみたいな、
そうでも昔ほら踏切とかもあんまりそんなちゃんとやってなってないから、
う
ん、
あ、まあそうでしょうね、
あったらしいんだよね、
畑仕事しててね、
そのまあその国じゃ分かんないんだけど、
ありますよね、
だからさもうこれ言っていいと思うんだけどね、あの若いその息子がね運転手になったらなかなか人引かないから精神おかしくなっちゃってきちゃったんだよ。
そうそうそう、それもまた面白いですよね。こうその人を引けないからなんかノイローゼになっちゃってるみたいな。
逆に。
うん、
そう。うまくできてすごい良かったでしょ。
です、ラストカットですね。エンドロールに入る前。これはうまいなと。
いや、あのお墓のところ。
そう。
これだ。
そうそうそう。
すごいなと。あの絵も。全部ちゃんと、
いや構図決めて撮ってます、これ多分むちゃくちゃ時間かかってます、あれどんどん1、2年かかってんじゃないですか、少ない人数で、
うん、
うん、と思いましたね、
よかったですよね、
いやよかった、でもね本当に DVD とかアマプラで家で見てたら寝ちゃってたかなと思う、まあ、新庄さん危険です、
マジですか、
新庄さん、
おっと
新庄さん最大級の危険です、
青竹踏み持ってった方がいいですか、
持ってる青竹組を踏みながら見ないとこれちょっときついですね、
なるほど、
でも僕、
うん、家だったら絶対ダメ、
いやね、いやね、あ、いやね、電車が来る感じとか、うん、線路上走る感じとかね、うん、でもこれで僕の苦労分かってくれたと思うんだけど、どんな映画か分からないんだけど言ってんのよ俺
いやこれきついっすね、
だってでも見てよかったでしょ、
見てよかったですね、
うん、
ほぼこれ地雷戦じゃないですか、
だって鉄道運転士の花束って大のやつで行く、
行かないですね、
でも俺はもう、ね、あの鍵つけたからさ、
周りもジジイババアしかいなかったですけど、
あヒューマンだと思いますもんね、
笑いとか起きてた、
ね、ちょっと
ちょっとか、うん、ジジババだからちょっと
ジジババだからちょっと今よく分かってない、
試写会はすごい笑ってました、
あ本当ですか、
うんうんうん、
分かってない、でもね終わった後の雰囲気は悪くなかったですね、
あーなるほどね、
こういうことねみたいな感じ、
あと終わってから思ったのは、これは日本で作れな すごくいい作品だなと思った、
うん、こういうのはね、なかなかこの監督の手腕ですね、
うん、素晴らしいです、
素晴らしい、
セルビア・モンテネグロとクロアチアのミロシュ・ラドビッチ監督、
うん、そうそうそう、だって字幕がさ、字幕っていうか、 なんか最初に映画始まる時の名前とか出てくるじゃん、主演誰誰、あれ本当に何て書いてあるか分かんない
そもそも読めない、
ローマ字っぽい何かで見たことない文字なのだハングルとかはなんとなくさ見たことないから あれねって感じじゃないですか、
あ
本当にこれ A じゃだけど A じゃねえぞみたいな文字が出てて、
何なんですか、キリル文字みたいな、
いやなんか分かんないけどすごかった、
セルビアって何なんだろう、あ
セルビアもユーゴスラビアの頃でしょ、
そうですね、時々あのグルジアとか、あジョージアか、ジョージアとかだとなんかもう本当にあのわけわかんない文字だったりします、
ね、ああ多分そんな感じ、そんな感じ
ぐじゅぐじゅの
ぐじゅぐじゅの
へえ、
うん、
面白かったです、
面白かったですか、
ありがとうございます、
はい
っすありがとうございます、
ありがとうございます、
宿題頑張って、
お
いや素晴らしい、よかった、
いやよかったです、
ほぼほぼ宿題
はさ、今日あのいいって言ったやつも、うん、誰にも知られないで終わってくわけよ
もったいないですね、
でもよかったよかった、ね、よかったよかった、
うん、でももうゴーサンドも含めてみんな見てもらった方がいいと思う、うん、あだってあれですよ、それこそ今なんかちょっと有名になってる邦画で、
うん、
なんかこれどうですか見てくださいみたいなこと言われて見に行ったんですよ、わざわ
ざ、え、なんですか、
アップリンクの方まで、
アップリンク、
え、
ほうなんだよ、ね、あのメランコリック、
ああどうでしたメランコリック、
ちっちゃい、
あのどういう風に言われてるかというと、カメ止めの再来だと
みたいな感じで言われてて、
ほうほうほうほうほう、
全然面白くない上に終わってもおしっこ行きたい、おしっこ行きたいじゃない、
おしっこ行きたい、
おしっこ行きたいのに、それでは監督のティーチンを始めますみたいな、で
さ
あじゃねえんだよと、
よくありますね、
一番前の真ん中だから立てねえんだよ、もう膀胱パンパンだよと全然面白かったですね、
あ本当、
もうタラッタラッタラッタラやってるし、もうだからもう分かりきったことをずっとや
って
て、って最後の最後にさもいい映画ですよみたいな雰囲気ですが、あれはもうね、寅さんが言ってる主題と一緒なんで、
なるほど、
ほう、
分かりました、メランコリック、
いや俺はちょっとあれはかなりきつかったですね、なんかドヤ顔で監督に目の前でなんかされましたけど、うんうん、ご苦労さんですって帰ってきました
珍しいのここまで、
うん、あれを評価してる人が、うちの学生が作ったやつが面白いですよ、あれだったら、
あー、なるほどね、
うん、あれを2時間かけてタラッタラッタラッタラやってて、
ほう、ね、
分かりました
と思いました、
はい
はい、ということで、
はい、
ということで、
ドン、9月にもなったんで、
分かりました、
おすすめ、ね、次のおすすめ映画を教えてください、次のおすすめ、
ですね、実はこれ、
はい、
ちゃんまさんの会社で撮ってるんですが、
うちの会社、
じゃ学校か、ちゃんまさんの、いや学校でこうこれをこの
ポッドキャストね、はいはい、
トイレにも、うん、
はい、
チラシ貼ってありました、
お
お、
あ
っ
す、あ、
お
これね面白そうだったから、
え、見てないの、
見てないです、東方シネマズで面白そうだからチラシだけ、
東方シネマズでね、あ見ました、これ、
ゲットアウトは見ました、ゲットアウト、
ゲット最高じゃないですか、
ゲットアウト見てない、
僕は見れてないです、
最高、
見れてない、
見れてないですよ、
セリのシーンが最高です、セリのシーンが、ゲットアウト
ゲットアウト、
はい、この監督多分すごく有名になりますよ、
初めてゲットアウトって撮ったんですよ、それも B 級スリラーみたいな感じで、うんうんうん、僕ら見せたら、年末にアカデミー賞にノミネートされたん
です、うん、あそうだそうだ、
あそうですよね、されてましたね、う
ん、それでびっくりしたんね、
ほうほうほうほう、
でまあその前にもうゲットアウトすげえぞってなって、
うん、
言
ってまし
たもんね、うん、うん、なって、うん、みんなもすごく周りもあったわけよ、うんうん、それの第2作目です、
はい、
あ続編なんですか、
いや続編じゃないです、
あジョーダン、
全くジョーダン・ピール監督の第2作目の新作です、
なるほどなるほど、
俺黒人のやつだ、
黒人のやつ、
黒人のやつ、
黒人大好きだからな、
黒人のやつです
ピールは、
ゲットアウト見ました、
はい、
ハードルガーですよ、
あ上がりますね、
ね
上がりますね、
で 上げちゃいけないと思ってもこれぐらい上がってるわけですよ、うん、あのうちら俺が本当に間違えたと思ったのは、うん、同じハードルのコース飛ば走らないぞということですよ
何全然わかんない
っていうことですか、ハードル走じゃなくて実は棒高跳びだった
り、いやいや、あの このコースのハードルはガーッと上がったけど、はいはい、実はこっちのコースのハードルガーッと上がったのを飛び越えていったんですよね。
あ、そういう感じ。
そう、
へ、
まあ、あのネタバレしませんよ、
はいはい、
あの予告にあるのだけ言うんですが、
はい、
休暇に海岸に行ったわけですよ、
はい、休暇に海岸、はい、
はい、海岸に行ったら、うん、じゃあちょっとあのお父さん2人と娘と息子、
はいはいはいはい、
息子はちょっとあの遠くに行こうとしたら、うん、なんか海岸にホームレスみたいなでっかい男の人が立ってるのね
え、
はい、ガーンなんてなんでか分かんないんだけど、
なんでか分かんないけど、
はい、分かんないけど、
で、あ、いないわいないわっつって、でもう帰ってきて、あ、どこ行ってたのって言って帰ってきて、なんかあの別荘みたいなところにいたら、はい、あの男の子が外に誰が4人立ってるよって
。ああ怖い怖い怖い。
で、なんだと思ってお父さんバーって言ったら、あの自分たちと同じ人がそう立ってる。
同じ人？
赤い服着てこうやって手つないで。うん。で、なんだっつって、なんなんなんなっつって。言っても何も動かないから、うん、バーンって閉めたら、うん、シャーって血取り回って、うん、家の中入ってこ
い、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
そこまでしか言えません
、
それ以上言っちゃうと、
こういう、
あ、こういうことか、
そう、こういうこと、
あ、
確かに普通のね、黒人の家族と、
そう、この、こう、
なんか赤い洋服着た、これ同じ人なんじゃないですか、違うんですか、
表に立ってるの、
人は一緒なんですか、
人は一緒、人は一緒ですか、この家族とこの人たちがいたんだけど、
あ、表裏みたいな、
そう、
そういう感じだ、そう、映画の歴史を塗り替えたって書いてあるん
です、で、うちら、シャマランで驚愕したじゃないですか、
シャマラン、シャマラン、シャマラン大好きですから、
シャマランより天才いるんだなと思
って、シャマランより上が
上はジョーダンピール、
ジョーダンピール、音の使い方すっごい上手かったですよね、
あの、うん、なんでこんなストーリー思いつくんだっていう、あとドッペルゲンガーに会っちゃうと、
うん、
死ぬっていうのを知ってます、
ドッペルゲン、ね、ドッペルゲンガーなんですか、じゃあ
ドッペルゲンガーじゃないです、だからドッペルゲンガーに会うと死ぬっていうのを、うん、
はいはい、
なんか証明してるんじゃないかなみたいな感じ、
そういうこと、
うんうんうんうん、だからドッペルゲンガーじゃないですよ、うん、
9月6日、
9月もうすぐ、
すぐじゃないですか、
すぐすぐ、
ね、今週公開みたいな、
私たちがやってくるって書いてある、
それでですね、あ、これ、資料、
はい、
資料、資料なんです
けど、
かっこいいじゃないですか、
これかっこいいでしょ、
はい、かっこいい、はい、
かっこいいでしょ、ほらほら、サプライズスリラー、
はいはいはいはい、
となってるんですけど、途中から逆になるんです
よ、あ、怖い怖い怖い怖い怖い、
こうやって逆のこうやって書いてあるの、
逆にね、
怖い怖い怖い怖い、
これですよ、
はいはいはいはい、
明日、明日、まあこっち見てる方に、明日、
明日、
これは必見です、
マジですか、
じゃあ見に行きますよ、
今年ダントツ1位です、ダントツ1位なんですか、
ダントツ1位、
ダントツ1位です、
あれや、
ぶっちぎり、
ぶっちぎり、
あ、そう、
ぶっちぎり1位ですね、
へえ、そりゃ見ないと、
どんにそこまで言わせるんだったら、
これはね、うちら
見に行かないとまずいね、
まずいですね、
あの怖いの大丈夫、
怖いのはまあ大丈夫、
ああ大丈夫、
大丈夫、大丈夫、
だから、
はい、
うん、あの予測、なんかどんでん返しっていうと、うん、さっきもあったけど、うん、全部、あ、こういうどんでん返しかと思うじゃない、
はいはいはいはい、
でうまく作ったなと思うわけ、
うん、
いっぱい見てると、
はい
はい、
え、何このストーリー展開みたいな、
ほう、
え、うん、
え、シャマランは常にそれをやすやすと超えてくる男ですか、それに勝てるってことですか
シャマランってうちらが、うん、あの予想してたどんでん返しを全て書き忘れさせてから、その思ってたどんでん返しを持ってくる男なん
だよね、あ、確かにね、
そのチープさがすごい大好きなわけですよ。
確かに、あのカラオケ屋さんで残り5分ですって言って、うん、みんな片付け始めて、
うん、
出てった後に1分あるからって言って歌い出す感じ。
そうそうそうそう。
どういうこと？
そう。
それとは違うってことですね。
違いますね。
ピンとこない。はい。
やっぱこういう風にストーリー作れるのってすごいなと思っちゃった、うん、あのもう先が読めません、読めないというか、なんか今まで自分たちが映画って概念にとらわれてたんじゃないかという、今まで見てた映画に、
そんなに、
うん、
すごい
本当に、
なんか異世界もののなんかもう一人の自分が襲ってくる話とかじゃないなんじゃないですかこれ。あれ動きが止まりましたよ。
え、
ん、あれ、なんでそっと、なんでそっと、
あれなんか、
なんでそっと、パラレルワールドの自分が襲ってくるとかそういうことなんじゃないですか。
違います、
違う、
全然違う、
はい、全然違います、
全然違う、
そんなあの時空とかパラレルワールドとか、
まあ、使うんじゃない、
そんな使えません、
髪の生えたような表現じゃない、
ちゃんとつうかまあ SF っちゃ SF ですけどね、
うん、
うん、でもまああのあとびっくりしたのがおかしいんですよ、コメディコメディつうか笑いが絶えませんでした、コメディしてないのに、
なんでですか
だからその、はい、このジョーダン・ピール監督っていうのはコメディのテレビを何年もやってたんですね。
あ、それはもとも
と。そんであの自分の短編作って、うん、でゲットアウトでデビューしたんですけど、だからそういうマッド TV っていうちょっとあのやってやつをやってたんですけど、だからそのなんかブラックユーモアってんじゃないけどジョークがうまいっすよね。
うん、だからまあお笑いできる人はホラーできますけ
ど、ね。うんうん。でもこれは俺は面白かったな。知り合いも一人見たんですけど、やっぱりダントツ1位って言ってました、
ね。あら。
へえ。
はい、
じゃあもう
決まりじゃないですか。
決まり
ですね。これ見てください。答え合わせしましょう。
答え合わせ。ああ、
答え合わせしましょう。
はい、見ますじゃあ9月6日の。
まああの新庄君途中で寝るかもしれません。もしかしたら。
どんな映画でも寝る男だから大丈夫。
そう。
まあ大体寝ちゃいますけど。
ねこれ
明日
おすすめです。
はい、ありがとうございます。
そしてもう一本です。
はい、もう一本、はい。はい。
去年は、
はい、
ボヘミアン・ラプソディです。
終わりましたね。あ、よかった。いい映画でしたよ。
今年、
はい、
俺無理やり見てきました。
お
これに間に合うように。
お
3日前に。
今日のこれの収録に間に合うようにわざわざ。
はい、
ありがとうございます。
見てきました。
何でしょう。
イエスタデイです。
ああ、ビートルズ。
ビートルズ。
これね、俺は絶対見に行くやつですね。
なるほど。
あの、
お
どうしたんですかって。
いや、これビートルズがない世界なんですよね。
これ僕はビートルズじゃないですか。ちょっとこれ
題材的に川口海士先生の、
川口海士先生というか、まあ、映画ね、そうシナリオ大賞取ったやつ。
それ僕はビートルズどういうの？
僕はビートルズはあのビートルズのコピーバンドしてる現代の4人の若者が、
うん、
ビートルズの前の世界にあ前の時代にタイムスリップしたんです
よ、うんうん。
1960年代前半に、うんうんうん、で自分たちがビートルズになろうとするんですよ。
ああなるほど。
その曲を全部知ってるから、
うん、
はいはいはい、で
ビートルズとしてその活動をしようと、ビートルズ本物のビートルズが出てくる前にビートルズの楽曲を世に発表しちゃうん
です。うん、は
あ、漫画というかあの、まあ、小説の漫画が変わるみたい
な、
みたいな感じなの
かな。これは、
はい、
時代は変わりません。
時代は変わらない、うん、
平行世界です。
平行世界でビートルズだけはいないんですよね。
ビートルズがいない世界に飛んじゃったわけ。
ほう。
で、これがいいのは、
はい、
主役のこの子、
うん、
この人、
はい、
売れないミュージシャンっていう、
はい、
なんですけど、うんうん、ミュージシャン以前の人なんだ
よ。普通の大学生とかそういうこと、
うん、あの自分で作って曲やってんだけど、はい、あの応援してくれるのは幼なじみだけっていう。
あ、趣味の領域な、
趣味の領域、
趣味だけどミュージシャンだって言ってる人、
ストリートミュージシャン。
そうで、この女の子があの高校時代からの幼なじみで、はい、もういろいろマネージャーやってくれるわけ、
はいはい、
で、あのフェスで、
ね、
ちっちゃいところで撮れたよって言って、
うん、
そのちっちゃいところでテントをやったら誰も見てないと、幼な高校時代の仲間4人ぐらいしか見に来ないと、
うん、
で、サマーなんとかっていう18番の曲もあるんだけど、はい、じゃあなんかリクエストあるっつってやったのに、すぐサマーナイトとかそんな感じ言うわけよ。パブで誰も聞いてないのに、
はいはいはい
はい、諦めるんだよね。
うん、
もうダメだと、
もうダメだと、うん、俺は音楽の才能ないと、
ないと、
うん、
もうスーパー、今普通に大きなスーパーで バイトしてんだけど、はいはい、そっちでもう専念すると、まあ、まあ
それはそれでね、
うん、じゃあ俺自転車で帰るからと、うん、ギターしょって、うん、こうってやったら
お疲れ
お疲れーって言ったら、うん、あのバッバッバッバッバッってあの電気が消えるわけ。全世界が12秒間停電になるわけよ。その時に停電になった瞬間にあのバスに正面衝突しちゃうわけ。
事故で
事故で、はあはあ、でガーンって打ち付けられて停電が治ってふって気がついたら彼女がいるわけよ、はいはい、大丈夫だったと、はい、歯をかけちゃったけど、はい、みたいな、はい、で退院してじゃあ会議祝いだっつって幼なじみんないるわけよ、
はいはいはい、
でいいプレゼントあんだよっつって、
うん、
ギターなわけね。
ほうほうほう。
でもギターなんだけどじゃあこのギターにぴったりの曲やるわっつって、
うん、
イエスタデーよ。
ほうほう。
昨日の僕はもうあれなんだっていう意味でイエスタデーってやったら、うん、この女の子がいつ作ったのって、う
ん、何このクソ名曲はみたいな、
この曲すごいいいわってもう作ったポール・マカーズで作ったよって、うん、
ポールだ、
うん、ポールだよ、
ビートルズの曲だよって、うん、は誰それと、いやそんな何芝居してんだよっつって、うん、まあ、言っとくよと、俺諦めたからとも
うやんないよと、
もうやんないよと、今度もらったけど、
うん、
やんないよっつって、でも家こう帰るわけよ。おかしいなと思ってネットで、
うん、
同じ時代だからネットあるわけ
よ、うん、
ビートルズってやったら、うん、カブトムシが出てこないわけよでポール・マッカートニーって言ったらなんかポールなんとかっていう歴史の人物出てこないわけね。で、あの家で自分が覚えてるなレコードも探したらないわけ。
レコードない
んだ、うん、
だ頭の中
の
記憶
しかない。もうダーンってやってあのこう付箋で壁にバーッと当てかけて覚えられる、思い出せるだけで、それもあの限度あるから、
はい、
で、これでいけんじゃねえかって
あの僕もちょっと話してほしいんですけど、中学の時にお風呂入りながら思ったのは、
う
ん、サザンオールスターズって今いなくなってみんな誰も分かってなくて自分しか知らなかったら多分すげえちゃんまつ売れんだろうなと思ってそれと全く同じ事件
ですよ。全く同じ。
中二が考える話ですよ、
ね、全く同じです。全く同じです。
あーすげえ、さすがダニーボイル。
ダニーボイル
で、ダニーボイルの絵がまたさ全て計算されてるわけ。
ダニーボイル、
あの色とかもさ、もうすっごい見てるだけで幸せなんだけど、
むっちゃ売れるんじゃないですか、こいつ。
これ
でも、はい、脚本のリチャード・カーティスがあの、はい、ラブコメの、
ああそっちなんだ、
ラブアクチュアリー、はい、
ラブアクチュアリーで、あの、はい、ボイメラスリーではもう切なさ、
うん、
人生の切なさをえぐったように来たじゃないですか、
うんうん、
でそのこれ見た人はそのツイッター書く人はこう書くんですよ。ビートルズの曲が気持ちのいいラブコメですと。
ほう。
でも実は違うの。
ほう。
才能がない売れないこういうミュージシャンとか、うん、いろんな人のあの本当の世界を映してます。
じゃあもしかしてビートルズをやってもあんまり売れないってことなんですか。
どこまで行っていいんだろうなこれ。
俺ドンと一緒にポール・マッカートニー見に行った仲じゃないです
か。そうそうそうそう、
本物のね、
そうそうそう、
イエスタデー、生イエスタデーを聞いてる
の、生イエスタデーを。
途中まで言うと、
うん、
あのでいつものパブに、
うんうん、イエスタデーやりに行こうです
ね、やりに行くわけよ、何曲か4曲ぐらい、
はい、うん、
したら誰も聞いて
ないね。ああそうだろうな。
結局
で
なんかいつもと変わんないんですね。
やっぱダメだと。もう本当に俺はビートルズじゃねえからダメなんだって感じでやってたら、あの自分の家にスタジオを持ってる人が、
はいはいはい、
若手が、はい、僕のスタジオ自由に使っていいよっつって、
はい、
でたまに電車が通るから、はい、電車通るときは静かにして、はい、みたいなやって4曲あの作るわけ、
はい、レコード CD するの、
そう、それで、
はい、
スーパーで買ってくれた人におまけであげるわけよ、
はいはいはい、
あげるの、
はい、
でその作ってるシーンがあのボヘミアン・ラプソディで手作りでやってたじゃん、 あのシーンと同じんですごい楽しく作ってるわけ、いろいろやって、はいはいはい、でそれもビートルズが作ったように作るわけよ、
はいはいはいはい、
うん、そこがむちゃくちゃ俺らとしては楽しくて、うん、で配ってたら、
はい、
エド・シーランっていう、
うんうん、
今もう、
うんうん、
エド・シーラン、エド・シーランの役で出てくるんだけど、あの電話かかってくるわけ、すごいいい曲だねっつって全部聴いたよっつって
ほう、
ありがとうございますっつって、でいたずら電話だと思うから、
うん、
でいいよパッて、もういいやっつったらピッポーンっつって、エド・シーランが来てで前座やってくれって。 おお、そっからです。
聞く人が聞けば分かるのか。
そうい
やこれね難しい。いやあの結局売れんのかな。なんかね、うん、昨日夜中にテレビ見てたら、
はいはい、
なんかバラエティ番組かなんかにジュジュが出ててワイプで抜かれてるんですよ、
うん、
で
ジュジュ、はい、
ジュジュ見てて、あこの子いい子歌歌うけど、うん、多分歌いい歌レベルだったらスーパーフライもいい歌歌うじゃないですか、
うんうんうん、
でジュジュもいい歌歌うじゃないですか。でもスーパーフライの方が多分売れてるんですよ。怖くて出てる、うん、なんでなん何がどう違うのかなと思ったら、あスーパーフライの方が美人だからだってこと。
そういうこと。
そういうこと。
あミュージシャンって大変だな、特に女の人は。そうか、ジュジュはブスだから売れなかったのか。まあ売れてるんだけど、
鬼塚千尋とか
俺の可愛い系で入ってる
じゃん。あれとかもあれじゃないですか。愛とか売れてるじゃないですか。
愛はゴリラだから大丈夫なんて、可愛いとか可愛くない。
大丈夫とかじゃなくて。
女性でミュージシャンってすごい難しいんだなっていうのを。
まあね。
これもだから結局、どんなにいい歌を歌おうが、いい曲を奏でようが、結局、ビジュアルに左右されないのかなっていう
の。ちなみにこの主役の方は。
ちょっと、ちょっとニグロ系じゃないですか。
でしょ、
うん、
あのすごいこれうまいのは、うん、本当に才能がない、うん、あのアーティストっぽい人を選んだと思うの。で
本当に、ね、
オーディションはギターでビートルズの曲を歌いながらやる、うん、それは一番シンパシー感じたみたいなんですけど、だからそのうまくて、このリリー・ジェームス、うん、シンデレラとかのいろいろ主役やってるんですけど、
う
ん、この人も幼馴染の、 あの売れないミュージシャンについてる女みたいな演技するわけよ。
あ
ね、でこのビートルズの曲がもうあのまあ、うん、何曲か流れるんだけど、うんうん、彼のその時の気持ちの、はい、が乗った歌を歌います。
ああなるほどね、
うん、
ビートルズっていうよりも彼の気持ちを歌うってことだ。
彼の気持ちが乗ったビートルズの曲を歌う。
ああだちょっとオペラっぽいところはあるんですかね。じゃあ
だそこはうまいなと思った。
へえ、
いやでも結局あれじゃないですか、ちょっと売れるけど、
うん、
そんな売れないで、
うん、
結局イエスタデーを彼女の前だけで歌ってスーパーに通うってオチじゃないですか。俺それで100点だと思いますよ。
本当、
うん、
じゃあ100点じゃねえよ。
そうじゃねえんだ。
そうです。
じゃない、
ええ、
ちゃんと売れちゃうのかな。
これ どこまで言っていいの。あでもあの CM 見れば分かるんで、うんうん、もう大ヒットしちゃう。
大ヒットしちゃう。やっぱビートルズ大ヒット。
やっぱ10月11日公開、う
ん、ま、だってこれロッキンジャパンみたいなの歌ってんじゃないですかこれ。
そう、
キンジャパン、
そう、
サムソニーみたいなね。
で、
う
ん、まあただのラブコメじゃないです、
は
あ
は
あ
うん、
あのドラクエ並みのファンの心をファンが賛否どっちか取るかわからないのを後半近くにねじ込みます。
掘り込んでくんだ。
掘り込んできます。掘り込んできます。
やっぱね、僕はビートルズもビートルズファンはガチギレしたらしいですからね。
まああれはさってな感じじゃない。
でも本当にね、うん、ビートルズ愛がすごい満々の、
うん、
でもこれただのラブコメじゃないです。僕らが見たらその僕らはほら飛び抜けた性能がないから今の状態がいるわけじゃないですか。新宿もほら始まる前に悩みしたけど、
そうですね、
悩みしたけどさっきね、
それがちょっとね、
はい、
ありますね。
ありますか。じゃあ俺たちのための映画ってことじゃないですかこれは。
そうそうそうそうそう、
これは
そうそうそう、最後ね
イエスタデーは
なんか言いそうになっちゃった。ミルクホールみたいな。
ああじゃあ名作だ。
分かった、最後
じゃあ名作じゃないですか。
最後ヒロインの前で最初の歌を歌うんです。
もっとですよ。
もっとも
っと
その、
うん、もっとも
っと
オリジナルの曲を最後の最後に歌う。
超えてくる。
ラブコメだけじゃないんで、いっぱいあるんですよ。だってさ、そんな、
うん、
この子この人だけがこの世界に飛んできたわけじゃないじゃん。
ああそういうことと
かあるもいろいろあるのよ。
いろいろあるんだ。
うん。で本当にやっちゃいけないことも禁じなんつうのかな。まあ、俺はすごくあこれやったんだなと思ったけど、うん、やっぱりビートルズマニアはもう許せないと思うのもやってるから。
あジャケットを真似すんだ。
もうこれはすでに
これでもマネしてチラシがマネしてますけど、うん、アビーロードの前とこういう写真とか撮ってジャケット
そこはね小粋なジョークになってます
これはでもみんなやるじゃないですか。
まあね、
そう
観光写真みたいなもんだ
ね。軽音でもやってました、
ね、軽音でもやって
る。でも このシーンこのシーンはありません。
そあ、うん、でもそんな次元じゃないってことです
か。そんな次元じゃない、もっと言ってる、今言ったことをやってんだけど、その上の言ってる。
キノコカットにするとかそういうじゃないです
か。だってそれまで言ったら、キッスなんて途中までずーっとあのジャケット、ビートルズのパロディーなんですよ。
あの格好で。で、一番おかしかったのが、うん、その、これの時の幼馴染がサマーソングとか、サマーソングが18番だったわけよ。うん、売れない時、うん。ね。で、ビートルズ、すっごいこれか。なんでこれできたの、これできたの、レコーディングの時にサマーソングぶち込むわけね。その時のサマーソングぶち込むってのもあるから、
ジョン・レノンを客で出すんじゃないですか。ジョン・レノンを客で、
客でってもういないでしょ。
いや、一般の客でジョン・レノンがいたりするんだ。多分本人が才能に気づいてない。
いやだって現代だし、もうそもそも、
これ以上サマーソング進めるやめましょう。
邪推したところで何も出てこないですよ。見ましょうよ、もうとりあえず。
でもあれですよ、ね、まあ、ちょっと、鋭かったかなみたいな、
ね。ああ、やっぱそうだ。
だから、でもね、違います。
違うけど、
でも。違うけど、うんうんうん。そんな、ご都合になってませんよ。うんうん。でも、本当に、よく書かれてます。で、僕一番気になったのは、
はい、
US 版の予告編にあるんだけど、うん、日本版の
ここカットしてるんですか？
英語見たらカットしたの。
はあは
あ、あと12秒停電になるときに日本のニュースの映像が流れるわけ。それも結構3回ぐらい。はい、それは各国違うんじゃないかなと思って。あ、
そういうこと
なんだ。うんうんうん。いやいや、それわかんないですよ、俺の予想で。で、そのカットされるシーンがないと彼女の気持ちがこう動かないんですよ。
あ、そういう作りなんですね。
うん、だからそこをカットしたのはちょっと聞きたかったね。うん、これは絶対おすすめ
です。
ぜひ見てください。
イエスで、はい、10月11日公開、はい
はい、ということで今日はね、はい、日本も紹介してもらって、ちょっと俺はあのドンに、
うん、はい、
冷蔵庫マンドンに聞きたいことがあるんです
、はい、
なんかちょっと聞いた話だと、
はい、
ミルク放送局おすすめの、
はい、
天気の子がいまいちだって言ってる。
これまだ1個答え合わせできてない映画がありましたね。はい、
あのですね、
天気の子、どういうことです
か。はい、
言いますよ。
そんなハードル上げて
言いますよ。これ何の話でいいですかね。
いや、いいです、
いいです、いいです、いいです、大丈夫です。特別編です。
はい、天気の子の回聞きました僕。
おお。
で、
はい、
あの一番やっちゃいけない、
はい、
君の名はと比べてしまったんですね。
あ、そうだめです。
で、まあ、
でまず一番大切なパンチラ問題ですね。
パンチラ問題、
パンチラ問題ですね。
パンチラ問題ですね。まこと、この放送局聞いてんな。
まこと、
新海まことが
直接聞かないにしろ、
はい、話を聞いて
関係者から聞いてると思う。パンチラ絶賛してる人がいるよって。
いねえよ。
安田健さんの時と同じ状況で、
そうそう、
手伝わっちゃった感じ。
みんなあれ、こういうインターネット、
はい、
舐めてるよ。油断してる。すぐ届くよ本人に。
新海誠ちゃんのもとに僕らのこのザレ言がですか。
で、新海誠の近い人でこれ聞いてないって証明できる。
それは分かんない
です。で、天気の子とか君の名はのあれやったよね、番組ね。
やりました、やりました、はい、
それは聞くでしょ、チェックするでしょ。
まあ、君の、あ、でもスタッフだったらどうかな。
で、
わかんないけど、
まあまあ、その時は僕いなかったけど、パンチラは何回か言ってくれるわけですよ。
はいはいはい、
で言ってますよって言ったから、じゃあパンチラ以外で行こうかと。
ほう、
判決と胸チラですよ。胸チラは
胸チラあったじゃないですか。
何回もですよ。
何回もありました。
判決いきなりオープニング近くで、あの事務所行ったら判決ですよ。
判決の姉ちゃんが寝てましたよ。
あのアングルいる？
いらないですね。
いらないでしょ？
いるでしょ。人としているでしょ。
いるかいらないか。
僕はそれで満足でした。
それはね、正しい。
はい。
はい、
でですね、その時にすごい面白かったっていうのが佐野くんと、
はいはい、ちゃんのね、ミルコ。
佐野くんと、あと、
デブの愛ちゃんね、
愛ちゃんね、だったんですけど、はいはい、僕は普通だったんです、
はいはいはい、
なぜ普通かというと、まあ、比べてしまったという。で、この前の天気のこの放送聞いてくれると分かるんですけど、はい、後半に茶間さんが言った、 あの音楽をわざと外して流してると、前天気の子がグイグイに攻めての気分を乗らしてたと、
うん、あれね、あれね、君の名はね、
君の名はだよ、あのエッジ聞かして、はい、うんうん、そのエッジ聞いたのがもう体染みついちゃったんだよね。あ、だ今回外すんだなと。あと
外してましたね、
ちゃんまさんが言った長い部分があると、前半の情景描写もちょっと短くできたんじゃないかと、そういうのが、はい、あのちょっと引っかかってしまったんですよ。
これ、ね、僕はさらに、
はい、
天気の子について、
うん、
気になることがありまして
ですね、何、
この今収録している、
はい、
向かいのバス停が使われてます。
この
ビルの向かい、
ここ見えるじゃないですか。マジ？
はい、あのあいつがなんか神楽坂の方に行くときに乗るバス停がここの向かいだってことを、この前、そう、この前外を見ながら、あれ、
菅さんの事務所に行く途中のね、バスね、
あれ
ここなんです、
検索しました、ここじゃんと思って、なんでまこっちゃんこれ言いに一言言ってくんないのと思って、
だからですよ、これ聞絶対聞いてる、
あ、そうか、
そうだよ、
聞いてるから来たんだ、
聞いてる、だって演歌関係者だったらここ分かるわけじゃないですか、
いや、そこどこまで分かる、
でも、でも誤解解きますよ、はい、僕はいまいちじゃないですよ、うん、普通に楽しいんだ、で、前半なんかは前の誠ちゃんが帰ってきたから嬉しかったわけよ、うん、でも長かったわけ、
あ、長いね、はい、
うん、
はいはいはい、
で、後半の、だって後半最後のあのもういいんだよね、この前言っちゃったから、
いいです、いいです、もう大丈夫
です、3年間雨って言われた時に、はいはい、どんな天才なんだと思ったよね、
みんな
どんな天才だと思いましたよ、えーって言いました、腰抜けたでしょ、
腰抜けました、
みんなズコーってなってました
これすごいなと思って
カンってなってました、
正気かと思った、はい、僕的には宮崎駿と並んだような気がします、
あ、まあね、そうで
し
ょう、
うん、並んで今回の作品で並んだ気がします、あの、はい、全然誠の評価は落ちてません僕の中では、
うんうんうんうん、
でも君の名はの方が好きだったっていうだけ、
あ、まあ、全然全然、
うん、でも天気の子、あのちょっとあのみんなの、まあ、僕冷蔵庫マンファミリーの時の課題映画で見てたあの意見聞いたり、
はい、
この前のこれの放送を聞いたりして、
うん、
もうちょっとここまで来ましたね。
お、天気の子ね、いまいちだっていう人はね、おじさんかおばさんなんです。
おじさんかおばさん。
なぜかっていう話をしましょうか。
はい、お願いします。
なぜかというとですよ。う
んうん、お、
レジュメが結局ね、
お、
はい、結局ね、あの、天気の子は、ひなちゃんが毎日雨が降り続いて狂っている世の中だから自分の特殊能力で天気を元に戻したんです、
うんうんうん、
けどあの主人公の穂高くんはひなちゃんのことが好きだから天気が毎日雨になって狂ってもいいからひなちゃんを隣にいさせたと、
うん、
みんなの幸せより個人の幸せを選んだ話だ、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
これは、うん、もうね、子供の言い分なんです、
うんうんうん、
わがままと取られて
しまう、わがままな、
うん、
うちのミルクホールの相原とかは、
うん、
どんなにあの彼氏が警察に逮捕されようとか
彼氏が、
はい、車に雷電を落としちゃダメだと
稲妻をね
あれ、はい、あんなことをやってはいけないと、
まあ、それはそうです、
法治国家なんだと日本はと、報いを捕まらなきゃいけないんだみたいな感じでこの前怒ってましたけど、
うん、
でもね、
そういうこと言ったの、
はい、実写版天気の子あったの知ってます、
あれ、
え、
最近の話ですか、もしかして
最近の話で、
え、
ちょっと
何
気がついてません、
もしかして
今言った天気の子の今あらすじ言いましたよね、
はい、
あお、はい、りの子っていう子がある、
え、
あおりの子、
ハイウェイであ
おりの子って
ハイウェイで起こったあの
木本夏子容疑者51歳、通称なっちゃんはあおり運転ができる狂っている世の中だから自分の特殊能力であおり運転ができない世の中にしたんです、全く同じですよ。
どういうこと？
けど宮崎文夫くん43歳、通称ふみくんはなっちゃんのことが好きだから煽り運転 OK の世の中にしてなっちゃんを隣にいさせたんです、
あ、
みんなの幸せより個人の幸せを選んだんです、
うん、
煽りの子、ただ、
あ、はい、
映画と一つだけ違うのはふみくんの誤算は煽り運転 OK の世の中にしたつもりだったんですけど、そのルールが自分にしか適用されてなかったわけです、全く同じです。
なっちゃんが煽り運転できない世の中にしたわけじゃないでしょ。そもそもそう
なんだ。なっちゃんがそうしたんだって。うちらが知らないだけで行間を。
いやいや、
煽り、外から見たらあの二人もこれと一緒なんだって、煽り運転してるあの二人。
だから二人一緒にいるんだ。
そうです。
だからあの毎日インスタこう上げてたんだ、
そうです。
ねえ。
あれ実写版天気の子です。うちら行間を知らないだけで勝手に言ってますけど。
あれふみくんとなっちゃん多分逆ですよ。ふみくんがあのひなちゃんのポジションですよ。どっちか
するとややこしくなんねん。
どっちかすると。なっちゃんは撮ってただけ。ふみくんが乱暴されて連れてかれそうになるから乱暴しないでって言ったんです。ふみくんを取り返したかったんですよ。
だから煽りの声を。
まあ、そこはうん、そこはうん、
同じ世界観ですよ。
え、煽りの子があんな本気のパンチ出すわけねえ。
ほら、あんなライディーン出してたじゃないですか。
いや、あの、あの本気のパンチ見たら映画のパンチって嘘なんだって。
そうですね、
うん、どころ稲妻出してたじゃないですか。
出してた。
あれと一緒ですよ。だ
一緒か。
あれが、そう、あれが祈って晴れにするっていうのと、殴って、
殴って黙らせる、
黙らせるっていうのと同じ道義。鬼の子。
いい映画だったなと。
ああ、いや、俺たちに明日はないでしょ、これ。この鬼の子はもう、もはや。ボニーとクライドでしょ、あれは。
ただの暴走野郎。
暴走野郎。
ほんと暴走野郎だよ。
暴走野郎です。
本当に。
のさばらしちゃいけませんよ、はい、こんな子。こんな子。
すみません、なんか、ちょっと小ネタみたいな仕込んでて申し訳ございません。
ちょっとね、
何が言いたかったか。
仕込みすぎですよ。
主題がブレブレですよ。
例えば面白かったっていうことですね。
仕込みすぎですよ、
はい、面白かったっていうこと、
は
い、
面白かったんですけど、
はい、ということで、すごい長々と
煽り、じゃあ天気の子は煽りじゃないの、天気の子自体は、天気の子自体はすごい名作だったっていうことは、
そう、それに影響を受けた煽りの子も出てきてるっていうこと。
え、新曲は見たの？
僕も見ました、
ね、え、新曲はどれどれ、
2回見ました。
うん、
僕もこれ
一緒だ、
一緒、
一緒だ。
最初こそやっぱり前作と君の名と比べちゃって、
うん、
これぐらいだったんですけど、やっぱ2回見たらこうなりました。
だから口で言えや、口で言 え,
え、最初は90ぐらいでした、
うん、
でも2回見たら100、115ぐらい、
115ぐらい、うん、あ、じゃあいいじゃないですか、
いいんだ、もう前作と比べなくていいんだ、絶対評価でいいんだと思いました。もう次のステージに行ったんだから、前と比べるとかそうじゃなくて、しかも前よりもレベルアップしてる部分もやっぱある見えたんで、これはもういいんだと、ごめんなさい、これはもういいんだと思いました。
でも確実に誠は、うん、駿尾の次世代の人物っていうのは確信しました。
そうですね、
もう間違いない。
先日、まあ、ちょっとこれ悪口になっちゃうとあれなんですけど、
はい、はい、
千と千尋が金曜
ロードショ
ーでやってて、
8
時ぐらいやったんですかね、
うん、8時
で30分ぐらい余ったからっていうんで、
うん、
なんかね、スタジオポノックの新作のショートムービーを放り込んでたんですよ。
ポノックって何でしたっけ？
メアリと魔女の花屋。
全然覚えてない。
で、
そうなりました。
まあ、はい、で、米林さんじゃないと。
うん、
なんか若手のやつが、
はい、はい、
まあまあまあまあ、ちょっとまあ見てもいいかと見たんですけど。って感じでしたね。
ポノック？二の国？二の国ってなんですか？
ちょっとね、やっぱり。二の国はゲームだよ、もともと。
あ、そうなんですか、
うん、
うん、
ちょっとやっぱり、まこっちゃんが先一歩進んじゃいましたね、まさか新、ねえ、
はい、
細田さんとかより先に行くと思わなかったですね。
行きましたね、行った。
一人でせこせこアニメを作っているっていうことのみで注目されていた、あのまことが。
あのまこと
でおなじみの。誰も友達いないでおなじみの
まことが。そう。おじさんに無理やり声優やってもらうでおなじみの。
自分で声当てるでおなじみの、最初はね。はい、
友達いない。
そう、友達いないから一人で作ったんだろうお前って言われてたで、おなじみのあの誠がここまで来ました。
この
世界レベルのアニメ作家に。
あと主役の二人を、うん、無名の人を作ったじゃないですか。
いや、すごい、あの二人もすごい。
あの二人のフィット感がね、うん、とても良かったんですよ。
だからそれも正解だったと思う。
うん。
うん。あとは別に有名な人も気にならなかったし。
うん、そうですね。
本田翼気になるの。
本田翼もうケツ見たらもう
許されましたね。
本田翼っていうもう意識なくなっちゃったもん。ケツの子って。
ケツの子。
ケツの子。
やっぱり元気の子みたいにな
って。ケツの子。
マー君。強い子。元気な子です。
はい。よかったです
か、う
ん。はい。面白かったです。
はい。
ということで、
はい、
告知ですかね。はい。さん、特に何かありますか。
はい。
9月2日でございます。
はい。というわけで、告知。
はい。
告知なんですけども、もう、あれですね。もう我々的には10月9日から14日の、第23回本公演レッツゴーギャング、
うん、
こちらですよ、もうこれにつきますよ、はい、こちらがですね、すでにもうチケット発売しておりまして、はい、
完売続出、
日によっては
売り切れ続出。
まだまだ売るほどあります。
もうじゃいいじゃないですか。
まだまだ売るほどあります。はい。
天気の子の要素入れようか。
天気の子要素はやっぱ欲しいんじゃないですかね。
ちょっとまだ見えないな。
すっげえ劇場内に雨降る。
そっち
とバーって。
力が大変なことになる。
水物やりたいんですよね。はい、ちょっとね水はけが、
はい、
うっすらと何か。
あ、そう。曲を流さない
で。ですかね。はい。
はい
はい、というわけで、はい、ね、ジャガーバックス、あいつには教えたくない、国家転覆大図鑑シリーズ第1弾、レッツゴーギャングね、はい、あんまりこの再演感出したくないみたいな話もありましたけども、2006年に行われた、大ヒット、大好評戯曲を再び舞台化っていう感じで、
再演なんだけど、ほぼ書き下ろしですってやつ、
はい、ほぼ書き下ろし。
あ、そうなんだ、
ええ、そうなんです、そうなんです。だからもう、
再演は売りじゃないんですけど、はい、
大好評だった。
はい、
舞台をもう一度現代によみがえらそうというプロジェクトで、
うん、でもみんなね、うん、もう10年以上前だから、は
い、そう
2,3 人しか知らないんで、
正直やった方もよく覚えてない
なるほどなるほど。もう新作ってことですね。
そうです、 そうですね。もうあのキャストも一新ですしね、はい、やりますのでよろしくお願いします。
さらに面白くなると。
はい、さらにもう今の我々を前回前々回もね大好評ですから、ぜひね見たことないという方はこの機会に、はい、予約していただければと思います。予約方法なんかは番組ブログとか、あとは東京ミルクホールのですね公式ツイッターとかでもですね更新してますので、ぜひぜひチェックしてみてください。で10月の11日金曜日の14時の回とかはね平日昼割とかあったりもしますし、あとアフタートークの回もあったりしますんでね、その辺も売り切れ、なっちゃうかなと思いますので、ね、早めに、チェックしていただければと思います。はい、よろしいでしょうか。
はい
はい、じゃあもうその方からは、
はい、10月、はい、私を務めています TMS 東京映画映像学校では、はい、10月入学の学生を募集しております。
はい、
そうですね、うちに入学すれば何がすごい、天気のこの聖地の目の前という、
確かに
そうだ、
確かにそうですね。
もしかしたらまこっちゃんに会えるかもしれない。
まこっちゃんには会えないでしょ
かもしれない。
ちゃんまさんには会える。
そうですね、私の冷蔵庫マンにも会えるかもしれない。
知れない、
ね、はい、
そっく
り、はい、ぜひ一緒に勉強したいなっていう人はまあ、レッツと遊びに来てもらえればなと思います。
はい
はい、
小高くんみたいなやつね。
そうですね、
本当にもう路頭に戻ってる人
だから、ああいう彼らは募集してますね。
募集してます。
募集です、大募集です。
なるほどね、
チャカは持ってこないでください。
それだけです。それはちょっと
厄介なんで、それだけです。
はい、面倒なことになります。
はい
はいはい、冷蔵庫さんが、
ミルクの公演が終わった10月20日ですね、
はい、
また日暮里サイトリーで独演会が、
はい、
前回県40名で46名入ってて、
すごい
超満員
溢れちゃって、
で今回またゲストが JK グッドマン、いつもの
いつもの
でなんか
前回も JK グッドマン、
はい、毎回です、
毎回もうレギュラーですもんね。
でですね、10月の月末になんかある方が大学の落語研究会の発表会があって、志の輔師匠とか出るんですって。でそこで、出るんで、試しにネタやらせてくれと。
ほう、
ええ、
チンチン見せるかもしれないからのやつやな。
違う違う、うん、正月太郎っていう人が。で僕に直に試しでやらせてくれと。
失礼だな。
ええ、真顔で言ったんで僕は軽く引き受けました。
試させてくれと。
はい、
明大落ち研、あの超名門の篠崎師匠とか三宅裕司さんとか、
はい、豪華ゲストの中で正月太郎もやるみたいな。
正月太郎さんが落語をやるんですか。
まあ、違うし、あのネタじゃないの、いつもの。
いつものネタです。
あ、いつものネタ
か。いつものネタだったら大丈夫。
じゃあ、
落ち研であれだったら大丈夫。
その試しって言葉、僕、10年ぐらい言うと思いますんで。
お前、試しに使いやがったら、
はい、
出させてくださいじゃなくて。
はい、あと、はい、物前番組とドラマに出ますんで、まだちょっと告知はできないんですけど、
素晴らしい
です、ね、ドラマではやらこそと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい
はい、
ね、
というところで、
はい
はい、そうね、もうせっかくこの間夏に来ていただいたばっかりなんですけど、答え合わせということで、
どうぞ
早々に来ていただきまして、
はい、この日本だからすぐ答え合わせできるもんね。
そうです、
そうですね。
冬前に。
はい。
はい。
またやりましょう。
はい。
はい。
お願いします。
ありがとうございました。はい。というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと、
キャンバス2019と、
ヒエヒエ冷蔵庫マンでした。
それでは皆さん、また来週
バイバーイ。